キックのシュルシュルラジオです。久しぶりになるんですけれどもね、まあ本当に第三次世界大戦始まったというような感じで、これ表面化したらば早いよという感じ。今ステルス化されてますけれども、目に見えるような段階になったら一気なんじゃないかという気がね、本当に日に日にしているような毎日なんですけれども、その中でも情報戦というものが非常にすごいと。まあこれに関してはね、まあタブーも多いですけれども、ロシアというような、まあこの国を潰したい相手の本丸はどこなのかと。で、そこにこう誘い込まれてじゃないんですけれども、ロシアが最終的にどこに攻めていくのかということを考えていくと、これが本当に世の中の終わりになる最終決戦になってしまうんじゃないかなんていうね、気もしなくはないんですけれどもね。まあとにかくね、世の中の報道なんていうもの、これ大手の息のかかった通信社から出るような報道というもの、これはもうアメリカ大統領選挙の段階でもう怪しいということ、なんでここまで偏るんだと、バイデンなんだと、そのバイデンはね、要するにチャイナとも非常につながりがあって、でかつね、その息子がね、ウクライナですよ、ロシアと今回きっかけがあったと言われているウクライナのガス会社とズブズブだったというところ、この辺というものの問題、スキャンダルというもの放置されたまま大統領選挙終わって、で疫病があって今度混乱するわけですよね、世の中の人がそれどころじゃなくなる意識が。で、今度疫病がちょっと収まってきたと思ったらば、ロシアが悪者になっていくという、この世の中の大きな流れを見て何を感じるかということですよね。ここに関して何も感じずに、本当に 100% その、未だに、ある程度の息のかかった、そして、そこに不利になるような情報は絶対出ないように何重にもチェックがかかっている報道機関のこの情報を信じている人たちがいるのかなっていう話でもあるんですけれどもね。まあフェイクも多いんですけれども、幸いにしていろんな媒体が増えたことによっていろんな情報がまた出てきて、それを取捨選択できるような時代にはなってきたなというふうには思うんですけれどもね。まあ明らかにアメリカ大統領選挙の時からあそこでちょっと一枚めくれかかったんだけれども、わかりやすく疫病の問題が出てくると、そこにもいっぱい詐欺はあったと思うんですけれどもね。まあ陰謀を作る手順として、常套手段なんですけれども、プロブレムリアクションソリューションと PRS、 問題が起きる、問題を提起させるような何かがサムシングがハプンすることによって、ね、プロブレムが起きて、リアクション。どうすればいいんだ？ソリューション。解決のために、じゃあ我々は何かをしなければいけない。この PRS を常に人々に提示することによって、人々がね、参加していくんですよね。どうしなければいけないんだ！まあ、しもじもと言ったらば変ですけれども、僕も含めてですよ。時間、意識というもの、そこに引きつけられるんですよ。本当に大事な部分、核心からは目がそらされるんですよね。この PRS、常にこれを絶え間なく与えることによって人々の意識、時間、そういうものを奪っていくというね。これ陰謀を作る、計りごとですから、陰謀といっても大げさなことじゃなくて、計りごと、何かの計画をする人たちの、まあ、常套手段、作戦なんですけどもね。まあ、アメリカのレーガン大統領もかつてイルミナティの忠実なしもべと言われましたが、元俳優です。今回、ロシアといろいろあったきっかけのこのウクライナのゼレンスキー大統領もね、もともと俳優なんですよ。これが偶然なのかとね。で、まあ、こっからまあちょっと、いろんなタブーもあるからなかなか言えないところもあるんですけども、このゼレンスキーが飛躍するようなきっかけとなった作品に出資していたのは国際金融資本家の誰々さんだったみたいな話もあってね。プレイングアロール、大統領だとか、日本の総理って言ったって、それはもう役を演じる、プレイングアロール、役者なんですよね。役者なんですよというか、役者じゃないと困る。役者の方がむしろ都合がいいっていうことですよ。参議院選挙なんてなんだな、タレント、元タレントが受かるのっていう話なんですよね。まあ、所詮それぐらいの民度っていうことなんでしょうけれども、それなりに知名度があって、 あの人が出るんだったら間違いないみたいなことでね、うん、中身がどういう人間で何をするかなんて関係なく、うん、でまた忠実にかつて芸能でなんかいろいろやってた人だったらばね、その役を演じることもできるということもあってね、そういうようなものがね、これ日本の参院選レベルの話だけじゃなくて、まあ世の中でもあるということなんですよ。うん、操り人形と言ったらば操り人形ですよね。うん、で、まあロシアを真に叩き潰したい相手どこなのかと。で、ロシアがそこにまあこうまあおびき出されてと言ったらば変ですけれども、最終的にどこに攻め込んでいくのか。で、あの聖地に攻め込んでいったらば、もうそれは世界最終戦争になって世の中の終わりの時になるんじゃないかなんていうふうにも思うんですけれどもね。まあちょっと話はだいぶ、まあそっちの方に行っちゃうんですけれども、そこをあんまり広げすぎてもね、これをワードにして残すことが果たして適切なサバイバルであるのかということを考えるとね、何でもかんでも言えばいいというものではないということではあるんですが、うん。時代が転換している中でね、話が急にガラッと変わるんですけれども、眠たくなる人が多くなってるというような話がある。うん。これね、眠たくなる人が多くなる。時代の転換期だからということだけではないと思うんですけれども、人生の転換期なんかでも眠たくなる人が多くなる。なぜか眠いと。頭が働かない。なんてね。で、令和になってから、うん。物忘れが多くなる人が大きく、なんか非常に多くなる、なんていう話が出る。自分にも心当たりがあるんですが、これがたまたま私40代に入ったぐらいだから、40過ぎるとそういうことって起きるのかな?やたら物忘れが多いな。自分がちょっと下がってるのかななんて思ってたりもしたんですけれどもね。どうやらね、これ、今後の世界なんですけども、この世界の大転換期で、いわゆるね、クソの役にも立たないような知識というもの、これが役に立たなくなるからこそ、あまり頭を使わなくていいですよ、脳じゃなくて、心と身体、体こそが反応することがすごく大事。心の時代、身体の時代になるからこそ、過剰に脳で考えることをストップさせるために、自然の力、大宇宙の力で調整されて、頭が、まあ、使えなくなるようにされている。これ、実は悪いことでも何でもなくて非常に喜ばしいことであるというね、こういう流れが世の中に今起きてるんじゃないかみたいな話がね、まあ一部スピリチュアルリストとかね、まあ僕なんかも、まあそうなんだろうなというふうに、ハッとした部分もすごくあるんですけれども思うんですよね。うん。まあ反対に言うのならば一番最も役に立たないもので、人々を洗脳するというかね、多くの、これも陰謀もそうなんですけれども、洗脳装置の一環としてテレビで、クイズ番組なんかがあるというのはまさしくそれですよね。あんなクイズに答えられて、あれが知性であるのかと言ったらば何でもないんですよ。それが何という話なんだけれども、それを答えられるような人がさもすごいというふうに思わせる風潮というものを作るということ。で、みんながそこを目指して、ね、いわゆるマニアックでこんなのわかんないよというようなクイズ番組のクイズに答えられるような人間が育てば育つほど、まあそれこそエンターテイメント、レジャーと同じでね、そこに引きつけられた人間と同じ。大学を出たとしても世の中で本当に社会に必要な闘争、戦いであったりとか、本質を見抜いてそこをに向かって切り込んでいくというようなことではなくて、まあ理屈をこねくり回したりとか、あの程度の知識というもので、すごいというふうに思っている、しまうような人々が増えれば、好都合なんですよね。管理する側としたらば。怖くも何ともない青2歳が増えるだけなんでね。そこに閉じ込めておけというね。これは、まあ、あんまりは言えないんですけれども、偽証なんじゃないかと言われている偽物なのかもしれない。ただ、いや、そんなことはない。これこそが真実の書なんだというふうに言われている、シオン議定書っていうものがあるんですけれどもね。まあまあ、ユダヤの考え方ですよ。世の中を統治するためにどういうふうに世の中を作っていけばいいのかということで。まあ、クイズ番組とかも含めて、レジャーも含めて、贅沢を推し進めるということも含めて、 人々を盲目とする大学の教育でね、青二歳を本当に増やしていって、理屈をこねくり回すような人間を作っていけばね、本質のところに枠をはみ出してまで、戦ってくるような人がいなくなると、うん、手中に収めたも同じだというようなね、まあ、そういうようなね、まあ、資本議定書というものがあるんですけどもね、まあ、なんでテレビで未だにクイズ番組やってんの？で、クイズ答えられた人がすごいみたいになってんの？っていう話なんですけどもね。あれらも根本を辿っていけばね、そういう、マスコミュニケーションを使った集団催眠、扇動というところに、まあ、端を発する部分はあると思うんですけどもね。まあ、とにかくね、そんなものがクソの役にも立たなくなってくる時代になっているからこそね、先読みをして、よりいいアーリーアダプター、直感が鋭くなった超能力的な人間はね、もうもはやそんなものがいらないから、頭を使わなくてもいいようにされていくということで、眠くなる。物をよく忘れる。なんか頭が働かない。こういうことが今起きてんですよ。これはいつまでも続くわけじゃないんです。時代が転換している今、本当の転換期だからこそそうなってるわけで、こういう時にね、なんか自分最近物忘れが多くてもうダメかなとかね、俺あるいは私なんかおかしいというふうに思うんじゃなくてね、実はこれは喜ばしいことだというふうに思った方がいいかもしれないという、今日はそんな提言でした。思ったよりもね、結構周りの人で物が思い出せない眠いという人が多いなんていうね、話聞くんですけども、ひょっとしたらばね、背後にはそういう理由があるかもしれない。今日はそんなお話でした。